皆さんこんにちは。広報2月号です。2月は寒さが最も厳しい月と言われています。しかし暦の上では立春を迎え、いよいよ春の始まりです。植物が芽吹き、柔らかい日差しを感じながら訪れる春を楽しみたいですね。さて、今月の広報表紙には1月8日に矢座湖長鶴グリーンロード北側で行われた左義町の様子が映されています。空に月がまだ見える暗い時間に点火され、高く燃え上がる火に圧倒されます。この神聖な火で餅など焼いて食べると健康になると昔から言い伝えられています。コロナ禍で多くのイベントが中止されていましたが、これから少しずつ以前のように行われるといいですね。さて、長久手市からのワクチン情報です。新型コロナワクチンは市内の医療機関で接種を受けることができます。また愛知県が設置する会場でも接種を受けることができます。会場や時間帯によりワクチンの種類や対象者が異なりますので注意してください。詳細はコールセンター電話560-120までお問い合わせください。なお、2月号に掲載している事業などについては変更・中止となる場合がありますのでご了承ください。次は写真で見る長久手。今回は令和5年、消防出初め式の様子が掲載されています。1月8日日曜日に長久手小学校で消防出初め式が行われ、消防団員、女性消防クラブ、キッズ消防団、約100人が出席しました。式の最後には長久手市の無火災・無災害を願い、グラウンドで一斉放水を行いました。写真には校舎の方に向かい放水する消防団員の勇姿が映されています。次は私の町づくり。市民主体の町づくりと言われて、皆さんは何か具体的なイメージがありますか？ここでは主体的に活動している市民を情報課職員が取材して紹介します。今回は万博の理念を継承して活動を進めるボランティア団体ネクスポ長久手万博継承会で、市内の環境保全を目的とした事業を中心に取り組む事務局長の岩渕淳さんと副代表の駒村勝弘さんにお話を伺いました。ここではお二人の写真が掲載されています。ここから取材の様子をお伝えします。情報課職員以下情報課、はじめにネクスポ長久手万博継承会以下ネクスポについて教えてください。ネクスポ。ネクスポは2005年の万博開催時に来場者向けに組織された長久手万博おもてなしボランティアがその役割を終えた後に、理にも1周年記念イベントを機に有志を集い活動を開始しました。活動中に発生するエラーやミスを「ええじゃないか」を合言葉に温かく見守りつつ、活動へは会員の自由な参加を原則に事業を進めています。情報課。ネクスポにはいくつかの部会があるそうですが、お二人は特に環境保全活動に力を入れて取り組まれていますね。ネクスポ。はい、ネクスポには現在環境美化部会、 駅周辺の美化活動などを行うリリモ部会、市内の祭りの支援活動などを行うイベント部会があります。万博の理念である自然の英知を継承した団体なので、どの部会活動も環境に結びつくものが多く、実際の活動は部会を超えて組織全体で取り組んでいます。情報化、団体内でいろいろな人と交流できる点も魅力の一つですね。具体的にはどういった活動をしていますか？ネクスポ、市内の水や緑の保全を目的とした入りが池プロジェクト事業を実施しています。毎月1回の池の水質調査、外来種アカミミガメなどの駆除、貴重種豆なしの植樹と保全のほか、学校や公共施設への樹名板の取り付けや入りが池公園への植樹など、さまざまな活動を行っています。これらの活動は四半期に一度発行される入りが池瓦版というチラシをイベント時に配布したり、南小学校区共生ステーションに置くなどして発信しています。現在はコロナ禍のため中止していますが、市と共同でリニモの駅のコンコースに小中学生の絵や書道を展示したリニモギャラリーでは、多くの人に活動を知っていただける機会となりました。情報化、学校と協力して行った樹名板の取り付けや植樹は、子どもたちが身の回りの自然に関心を持つきっかけになったと思います。お二人はもともと環境問題に興味があったのですか？ネクスポ、私たちを含め団体に参加するまで環境活動にあまり縁がなかった会員も多くいます。私たちはネクスポの生みの親である前事務局長の石川文蔵さんに誘われて参加することにしました。なんとなく始めた活動でも、植樹した豆なしが花を咲かせた姿や、清掃活動での多くのゴミ袋が集まった時は目に見える成果があるので楽しく続けられています。入りが池周辺の環境保全活動は、今後はマイクロプラスチック問題や地球温暖化に対しても私たちが一助となれるような活動として積極的に進めていきたいですね。情報化、市民の皆さんへメッセージをお願いします。ネクスポ、昔は家の周りの側溝には蓋がなかったので、町全体で掃除する光景をよく目にしました。今は隣近所の関わり合いが薄くなっているように感じます。まずは自分の家の周りを見渡し、ゴミ拾いや挨拶など小さなことから始めてみてほしいです。活動初期から参加しているメンバーも、年を重ね、団体の平均年齢は年々上がっています。私たちのように、定年後に何か挑戦したいという人はもちろん、学生などの若い世代にも、ぜひ参加して新しいアイデアを自由に提案してもらえたらと思います。地域とのつながりを持つきっかけづくりでもいいので、一度私たちの活動を覗いてみませんか？活動時は薄黄緑色のベストを着ているので、気軽にお声掛けください。入りが池の水質調査をしている写真と、このインタビューの様子が写された写真が2枚掲載されています。次は長久手市と市民の力で開催されているイベントをご紹介します。 LGBTQ に関心を持ってほしい。学生団体パレックスは、立つ瀬があるかとの共同まちづくり活動補助事業の一環として、市民の皆さんに LGBTQ を身近に感じてもらえるような企画を進行中です。内容は、LGBTQ を理解するおしゃれな雑誌風冊子の配布、LGBTQ に関心のある人を集めての対面イベントの企画などをしています。これらの問い合わせ先は、立つ瀬があるか、電話560-602までお願いいたします。次は、一緒にデート DV について考えてみませんか？デート DV とは、交際中のカップルに起こる DV のことです。共同まちづくり活動補助事業の一環として、愛知淑徳大学ジェンダー女性学研究所と、若年層のデート DV に関する知識の周知と防止活動を行っています。フリーペーパーやラジオ放送を聞いて、デート DV について考えてみませんか？ラジオ放送は放送中です。フリーペーパーは2月から配布開始です。この問い合わせ先は、子ども家庭課、電話560-633までお願いいたします。変わりまして、次は、オレンジクーテカフェ。認知症の心配のある人やその家族、認知症に関心のある人や福祉の専門職などが集い交流する場です。参加希望者は事前に各カフェへ連絡してください。七色カフェバンバン、時2月3日金曜日午後1時より、場所七色カフェバンバン白屋敷114、問い合わせ先は七色カフェバンバン電話577604。次は長久手の喫茶オレンジ、時2月11日土曜日午後2時より、場所福祉の家2階集会室、問い合わせ先は社会福祉協議会地域包括支援センター、電話641155。次は楽カフェ、時2月17日金曜日午後2時より、場所小規模多機能居宅介護落下生、問い合わせ先は小規模多機能居宅介護落下生、電話643860。次はキララの里、時2月26日日曜日午前11時より、場所キララの里矢座湖中根57-1、問い合わせ先はキララの里山本さん、電話090-1230-4684。これらの件についての問い合わせ先は、社会福祉協議会地域包括支援センター電話641155までお願いいたします。次は暁の会認知症家族交流会のお知らせです。時2月24日金曜日午後1時30分から3時30分まで、場所は福祉の家2階集会室、対象は認知症の人を介護している家族です。申し込みは2月17日金曜日までに社会福祉協議会地域包括支援センターに電話で申し込んでください。問い合わせ先は社会福祉協議会地域包括支援センター電話641155です。次は町の話題です。 市民記者が長久手市の話題を紹介しています。今回は上河原公園の花壇にハボタンとパンジーが見ごろですというお話です。上河原公園は公園愛護会の皆さんが清掃活動をしています。この日も清掃とハボタンとパンジーを植えました。ハボタンは冬の季節、花壇に色鮮やかに咲きます。パンジー、ビオラはヨーロッパに自生する野生種から育種され、かつては大輪のものをパンジー、小輪のものをビオラと呼んで区別してきたそうですが、現在は複雑です。以上、市民記者吉田喜久夫さんでした。写真が一枚掲載されています。きれいに掃除された公園と花壇に植えられた多くの花たちが写されています。公園に花があると心が和みます。以上、町の話題でした。
続いて、みんなの掲示板です。市民の力で開催。今回は長久手市内で行う催しなどを2つご紹介します。まず1つ目は国宝犬山城とイルカ池のお話。犬山歴史研究会会長の丸山和成氏を招いて、国宝犬山城と世界灌漑施設遺産イルカ池の講演会を行います。時は2月12日日曜日、10時から12時。場所は福祉の家2階集会室です。対象者は20人で先着順です。内容は犬山城創建の諸説や歴代城主の話、世界灌漑施設遺産であるイルカ池の築造や人々の移転などです。申し込み方法は直接来場または電話で申し込んでください。問い合わせ先は電話 090-6927-8883、 長久手市郷土史研究会羽生田までお願いいたします。次のご案内は正座しない茶道の体験会。あったかいお抹茶と甘い和菓子でほっこり、テーブル席で気軽にお茶を楽しみます。時は2月14日火曜日、11時からと午後1時30分からの2回です。場所は長久手市戸田街1401、サチフル建物内。定員は各階3人です。内容は、おしゃれな北欧風の洋室で自分たちで建てたお抹茶を飲みます。費用は2200円。申し込み方法は電話かショートメールにてお願いいたします。問い合わせ先は、電話 080-80854566、総の茶道教室島岡までお願いいたします。あなたのサポートが必要な外国人がいますというタイトルのご案内です。多文化共生ってどんなこと？多文化共生という言葉を聞いたことはありますか？ざっくり言うと、お互いの文化や考え方を理解しながら生活していくことです。例えば、日本ではお正月は神社やお寺に行って比較的静かに過ごすことが多いと思います。一方、新しい年は賑やかに迎える文化を持つ国もあります。日本では当たり前だと思うことも、他の国では当たり前ではないことがあります。 もちろん日本でのルールは守らないといけませんが、それが他の国では当たり前ではないことを知っておくことも、多文化共生の第一歩になります。では、長久手市って外国人はどれくらい住んでいるのでしょうか。長久手市では約1050人、50カ国の外国人が生活しています。国籍としては、中国、韓国、朝鮮、ベトナム、フィリピンといったアジア圏の人が多く住んでいます。最近では、小中学校に在籍している外国人児童生徒の数も年々増えています。長久手市の外国人市民数として、2022年4月1日現在の住民基本台帳によれば、中国人278人、韓国・朝鮮人165人、ベトナム117人、フィリピン99人、ネパール48人、アメリカ48人、ブラジル44人、カンボジア31人、その他214人となっています。長久手市には英語が母国語の外国人は少ないです。優しい日本語で話す方が伝わることもあります。では、今長久手市でどんなことが課題になっているのでしょうか。市役所で手続きしたいことがあるんだけど、きちんと伝えられるかしらとか、日本語がわからなくて学校の勉強が不安です。この2つが課題になっています。それで、長久手市ではこんな活動でサポートしています。地域に住む外国人に向けて、長久手市国際交流協会と連携しながら、日本語を学ぶ場や、市役所窓口での手続き、学校でのサポートなどを行っています。また、外国人の皆さんにも、地域の一員として活躍してもらいたいという思いから、活躍の場となるイベントも開催しています。イベントの紹介が、写真とともに掲載されています。4つあります。まず1つ目は、日本語教室。大人向けの木曜日、土曜日、子どもも参加できる日曜日に開催しています。初級者から上級者まで、子どもから大人まで様々な人が学んでいます。ボランティアに資格は必要ありません。2つ目は、ニア集いの広場。外国人が地域で孤立しないように気軽に立ち寄れる場を作りたいという思いから、毎週土曜日にリリモテラス公益施設で開催。外国人が母国の文化や言葉をレクチャーする言の葉カフェなどを行っています。3つ目は、学校日本語学習サポート。小中学校に通っている日本語に不安がある外国人の子どもに対して、国際交流協会員がサポートを行っています。優しい日本語を使いながら、先生やクラスメートとのコミュニケーションをつなぐ役割を担っています。4つ目は、ウクライナ避難民への生活サポート。ロシアのウクライナ侵攻により、2022年4月にウクライナ人家族が長久手市に避難し生活しています。市役所窓口での手続きや学校での日本語サポートなど、生活面の支援を行っています。以上、サポートのご案内でしたが、この他にも長久手市国際交流協会では、さまざまな多文化共生推進に向けた取り組みを行っています。毎週土曜日に開催しているニア集いの広場や、 国際交流フェスタなどに参加して、どんな国のどんな人が地域に住んでいるのか知ってみてください。なお、教会ではボランティアも募集中です。それからもう一つ、みんなのエキスポ国際交流フェスタ in 長久手2023。このフェスタは3年ぶりに対面開催します。世界のさまざまな文化を食、音楽、遊び、ワークショップなどを通して体感するイベントです。時は3月4日土曜日、11時から午後5時まで、3月5日日曜日、10時から午後4時まで。場所は文化の家です。以上の問い合わせ先は、立つ瀬があるか、電話 56-0641 にお願いいたします。次は令和4年度長久手市表彰感謝状のお知らせです。長久手市では市政の振興に寄与された人を表彰しています。受賞者は次の通りです。表彰、寄付の部、東京都港区在住の松尾博樹さん。感謝状、これは個人と団体があります。まず、個人表彰、地方自治の部、長久手市平地の伊藤和正さん、松入りの今川千佳子さん、木ぶたけの佐藤智美さん。教育文化の部です。矢田湖南島の浅井博直さん、五合池の土屋美香さん、西浦の七井純子さん。産業の部では砂子の山田美幸さん、福祉の部では調子田の岡崎弘子さん、矢田湖東中の浅井博美さん、草掛けの川本恵子さん、前熊橋の元の鶴見初美さん。消防の部では下河原の吉田隆代さん。団体表彰として、教育文化の部でハートの会、福祉の部として社会福祉法人日本介助犬協会。以上、令和4年度の受賞者でした。なお、花壇にはその方々の写真が載っています。お問い合わせ先は、秘書課電話56-0603 にお願いいたします。次は、地域住民による避難所開設訓練を行いましたというタイトルのお知らせです。11月20日日曜日に市内一斉避難所開設訓練を行いました。皆さんが心配されている大規模な地震が発生したら、身の安全の確保、公園など安全な場所への一時避難、家が壊れたら避難所への移動、避難所の開設、避難所での生活、元の生活へ、といった場合によっては何ヶ月もの時間で様々なことに向き合うこととなります。今回はたくさんの防災メニューの中から、避難所の開設のための訓練を行いました。